意外というかですね、毎朝1時間もかけて録音をしてるっていうのがびっくりしたんですけど。
やっぱりびっくりされます？
しますよ、そんな忙しい人な、何やってんだ
と。あれなんかね、それやらないと、あれなんですよね、あの、まあ元々ね、ビデオレコーダーとか、そういうのがね、市販品が民生用のものが出た時から買ってたんですけれど、でまあね、ある時からなんか必要に迫られてね。
必要、
でその必要っていうのはね、まあ、ここにもあるんですけど、ビデオはあるじゃないですか。
ありますね。
そう、これ大層にね、一作品でこんなぶっ飛んだやつもあるわけですよ。
まあそうですね。
本当は全部入れ替えたいぐらいなんだけれど、とにかくすごい量でしょ、これを減らすにはどうしたらいいかって、それも一つの目的だったんですけれど、一枚のお皿の中にいっぱい入れられるんですよね。そうするとスペースが狭くなる。これも一つの目的ですよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は7月6日に朝日新聞朝刊別ゼリ B に掲載された私のザ・ベストをテーマに、鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りします。インタビュアーは朝日新聞記者の太田博之さんです。
整体のおじさんからね、腰が痛かったり首が痛かったりいろいろあるんですけれど、その原因は何かって言ったら、こっちの方が大事かもしれないけど、とにかく頭が回転しすぎって言われたんですよ。
忙しすぎ頭
これで、要するにその動きを止めるブレーキが壊れてると。そうするとそのブレーキ止めるのにどうしたらいいのって言ったら、ね、頭の中空っぽにしろと、なかなか難しいんですよね。
難しいですよ。
でね、なんかいい手はないかなって、まあ主はこっちなんですけどね、それでね、もうこうやって例えばですよ、こうやってやるんですよ。予約するチャンネル数をやりますね、今から、まあこの CS が一番多いんで、そう、まずね、TBS チャンネルの2っていうのをね、必ずやるようにしてるんですよ。
これどういう、再放送ばっかり。
TBS ってドラマが強いでしょ。そう、この TBS のチャンネルの中にね、いいドラマが結構あるんですよ。でね、これね、朝ね、毎朝起きると、まず頭のあれでね、これをね、ここに置くんですよ、なんかって、これ探してくるんですかって、なんか必要なやつないかって、これで、これね、まあ24時間、で、まあ好きな、テレビシリーズも撮ったりするんですけれど、週にまあ映画でやると。で、これ TBS チャンネルでしょ、毎朝自分が何やってるかをお伝えしますね。それ衛星チャンネルっていうのがあるん
です。衛星
です。あの基本的には松竹のやつを中心にやるんですけれど、そう、これ今朝これやったばかりなんですけど、武蔵野心中って、でこれは何かというと立活ロマンポルノ。そう、これ何なのかって言ったら太宰の話なんですよね。そう、ここに書いてあるんですよ。太宰と晩年の太宰の良き理解者、ね、永遠の旅立ちに同行した山崎富江の二人の姿。あそこの2番目に脚本井出俊郎って書いてあるんですよ。でこの人のシナリオってね、僕好きなんですよ。で昔東宝の映画をねずっと書いてた人なんだけれど、で息子さんはなんとね中日で野球の選手として活躍した人なんですよ。
じゃあもう両方でダブルで縁があるっていう。
そうですね。でついこの間までこの井出さんの息子さんが中日の球団のね社長をやってたり、東大出て、あのプロ野球に入ったっていう有名になりましたけどね。これをね、こうやってやるんですよ。ね、こうやってね。それで今日はあんまり撮ってないと思うんだけど、このチャンネル。こうやって一個一個見てくるんですよ。で、まあこれのうちね、今、吉永小百合がね、デビュー65周年かな、忘れちゃったけど。で、こうやってね、今、吉永小百合特集っていうのを、この日本映画のチャンネルで、 いっぱいやってんですよ。でね、僕あんまり吉永小百合ってね特に好きだったわけじゃないんだけれど、この機会だから全部ねやってみようかなと、録画してみようかなとか。それからこの涙を獅子のたてがみにっていうのはね、これはまあ当時有名になったね、シナリオが、寺山修司なんですよ。
ああなるほど。
これで篠田聖子が監督、
うん、
ね、もうね、脚本なんかこの3人で書いてますよね、で、まあ、加賀まりこがまだねデビューしたて、でこれはまだ僕中学生なんですけどね、ほとんど、なんだ、この映画を見たかどうかも忘れ分かんないんですけれど、で撮ってみようかな。これは没後40年記念、これで寺山修司特集をやってる、でこうやってね毎日ね、一人一人こうやって見てくんですよ。ね、でここで歌舞伎もやってたりしてね。
ああ、直しがやってるじゃないですか。
直しがやってるんですけど、まあこれはね、僕何回も自分が関わってやった、そうかと思うとね、ここにね、新女性問答ってあるでしょ、
テレビ初放送ってなってます。
そうなんですよ、
1955年
で、これなんかはね、大映なんですよね。
ああ。
これでね、この新藤栄太郎っていう人と、この京町子がやるんですけれど、この島浩二っていう監督は大映でね、随分活躍をされた方で、その人の映画をこうやって集めてみたりね、ね、幻の蔵出し映画館って
言って。最近のやつってすごいマニアックなんですね。
ここなんか見てくださいこれ。
あ、透明人間。すごい、円谷英二の透明人間。1949年。
これでこれ見るとね、1949年ですよ。
そうですね、
これはね、ね、前も一回見たことあるけど、もう一回見てこうかなとかね。こうやって考えるんですよ。でそれ考えてるとね、ええ、さっきの話でね、頭がだんだん空っぽになってくるんですよ。わかります。
やっぱり聞いたらいつどうやって見てるのかっていうか、
やっぱり夜か、やっぱり休日、
夜、何時ぐらいからですか。
10時ぐらいからなんですかね。でもその日の夜見なきゃいけないやつもね結構あるしね。
で仕事で
仕事で、いや仕事で見るっていうのはほとんどないですよ。
そうですよ、じゃ見なきゃいけないっていうのは、
いや見なきゃいけないっていうのは大谷とか
あ
ニュースとか
そういう意味の見なきゃ、
そうそうそうそう、
それはもうマストって、
一日で終わっちゃうやつでしょ、だからあの NHK のニュースと、NHK のニュースはあの30分のやつ録画しといて必ず見ますね、その30分だから短いじゃないですか、でちょっと飛ばしもできるしね、
バイトで見たりとか、
それこそ20分ぐらいで見れちゃうんです
よね。なるほどなるほど、
でその同じやつで気になったやつはね、今度ね、報道ステーションで確認するんですよ、ね、
ああなるほど、
でどっちが真面目にやってるかってね。本当は老後の楽しみだったんですよね。
言ってましたよね、一時ね。
で老後の楽しみが多すぎて困ってるんですけれど、だけれど必要なものは先に見ますね。とは思いますよ僕。
でもいつ頃からこういうふうに始めた。
あのね、番組を、あの録画し始めたのはね、あのあれです、ニュースステーション。あの久米さんの、であの人ってはっきりしてたじゃないですか、でそのことによってね、ある事件が起こるとあらましをアナウンサーの方が言うと、それに対して自分の意見言ってたんですよ、これは役に立ったですよね、あの賛成する時もあるけど全部じゃないんですよ、反対の時もあるんですよね、でもはっきり言うことによってつかめるんですよね、そういう効用があって、
つかめるっていうのは要するにその久米さんが言うことによって逆に自分の立ち位置が分かるっていう。
そうです。
なるほど。
それを毎日ね考えるっていうのはね、夜寝る時前の頭の体操になったんですよね。これで、今問題になってるじゃないですか、あの、作品をね、何倍速で見るって。
ああ、ありますね。
僕当時からやってるんですよね。ニュースっていうのはそれでいいんじゃないかっていう。
ニュースはそれでええやと。
だ僕は別にそんなにね大きな問題にはしなかったですよね。
でも映画とかどうですか、映画3倍速とか。
映画で3倍速で見たいとは思わないですよね。あ、3倍速っていうのか、今あれですけど、映画は僕はどんな映画でも普通に見ますね。
それはやっぱり情報を見るのとやっぱり
そうです、
表現を見るのと
その違いですよね。その違いですよね。
鈴木さんがいつもおっしゃってるのはやっぱり表現を見たいって。
それでね、1.5 倍とか 1.3 倍にしちゃったら、ぶち壊しですよね。
ぶち壊しですよね、
だからまあ僕は途中から映画見るのも相変わらず平気だし、 見てて面白いけどそのまま見ちゃうしね、そうですね。だからまあ、野球とかね、それから今の映画はちゃんとした倍速で見ますね、
野球もちゃんとした普通のスピード
で、だって、例えばこうやって打つ時のね、ちょっとしたタイミングってちゃんと全部見てないとダメですよね、結構ちょっと忙しいんですよね、今
忙しいんですよね一日何時間ぐらい見てるんですか、テレビの前にこう座ってるモニターの前に座って。
いや、そんなに見てるとは思わないんですけどね、まあ気が向いたら見るってやつだから、一日どういうふうな、こういうふうに決めてやるってことはない。
ない。
だから一日必ず決めてるのはこの録画で予約をするってやつ、ね、
あのやっぱりさ、溜まっていく一方じゃないですか。
いや、それはだって、ね、その仕事を辞めた時に今度はそれの整理をすればいいわけだから、
あ、
そしたらこれか、仕事を辞めてからも忙しいだろうなっていうそういう、その自分は目に浮かびますよね。
ああ、仕事辞めてからこれの整理をすると。
そうです。
今のとどう、ノーリュートのドラマとどうとか違うんですか。
やっぱり昔のテレビドラマは喜怒哀楽はっきりしてる、でそれは時には手が出ますよね。
手が出る、
ところが今のドラマってほとんど見たことないけれど、それがないですよね。
ないですね。
で、それによって現代なんだなって気がします。まあそれね、映画でもそれを感じますけれど、まあでもそれはね、やっぱり時代が変わっていく中でそういうことが起きたんだろうなって気がするし、
これで頭を空っぽにされてる
してますね。だって僕、例えばね、美の巨人ってやつでね、あの北斎の富士山の絵が、波がこうやってやるやつ、あれなんか僕忘れないですよね、要するに当時オランダから入ってきた分度器、三角定規、そういうのを駆使して幾何学的にあの絵は描かれたっていうのは、ああいうのはちょっとびっくりしたし ね、かつて学んだことをもう一回繰り返すっていうのもあるけど、むしろ新しいことをどんどん知る、多分そっちなんでしょうけどね。
要するに鈴木さんの場合はアウトプットがあるから見る回があるんじゃないですか。
ないっすか。
仕事にやっぱり出てると思います。
それで関係してるような気がする。
まあ鈴木さんの脳みその中で何が起こってるかっていうのは分かんないんですけど、
まあ、でもある種だから、あの試行錯誤でしょうね。それはそんな気しますけどね、自分でも。
やっぱり時代を読むっていうか、時代を作りたいとおっしゃってたじゃないですか。
昔はそんなこと言ったんですか。
割と最近ですけど。
あ、そうですか。
そう、割と最近。その、そう、どっちにしても時代と向き合うお仕事じゃないですか。
まあそうですよね。でもそのために特別のことは結局やらなかったですよ。僕の場合は。だって今流行ってる本を全部読むとかね。
ああ、そんなことやらないですよね。
というのか、僕はそういうの面倒くさないもん。
面倒くさい、
ね。あれは勤勉な人じゃなきゃできないですよね。と思いますけどね。
やっぱ流行りのものを追うんじゃなくて、昔だろうが今だろうが、その好きなものをとにかく録音して、面白そうだっていうものを見て、それでなんか選ぶときはどうやって見てるんですか。
いやー、なんか頭に浮かんだやつですよね。
浮かんだやつ、あれ撮ったなみたいな。
で前、だいぶ前のやつを覚えてますね。
あ、
僕いつも人から驚かれるのはね、まあそれこそ本なんかも8800冊あるんですけれどね、そうすると、あの本って言われると、もう5分後にはそれ出てくるんですよ。で、どこに 何を置いてあるか大体覚えてるんですよね。だからそういうデータベースになってるんですかね、自分が。
あ、じゃあこうやってこう、だって頭の中でちゃんとあるわけですか、いつここの
出てくる。だからビデオも同じようなこと起きてるんですよ。だ、本もあるけれど、ね、映像もありますね。一番大事なものを取りこぼさないためには、あれのものを見てないといけないっていう、それを整理しないっていうのは自分でもね、心がけてますね。
それ編集者として
若い時はそうじゃなかったですよね。むしろ逆でしたね。
逆だった、
というのが整理整頓が得意だったから、だからそれをそのまま覚えるっていう努力を、まあ10年してきましたね。
整理整頓はするわけですよね。
であんまりしてないですけどね。
ただもう頭の中で全部どこに何があるかって
それはねあるんですよ。
要するにほら普通の人趣味とか決めるじゃないですか、うん、俺はこれが趣味だとかいうふうな感じでね。
今密着でずっと追いかけてくれてる人がいて、困ってましたね。どうしようこの人って
困るしてたね。
え、
切り取れない、
絞り切れないって
。ああ、
だから普通人物ものってね、うん、その彼に言わせると、うん、大体20人格30人格が多い、
うん、
でそれを捕まえれば作れちゃうと、うん、ところが鈴木さんの場合は困るって言い出して、うん、こんなこと喋っていいのかな、彼に悪いかな5つから6つぐらいあるって言うんですよ、
うん、
それによってね混乱に陥ってますね、
うん、
だからそれぞれにおいて別全く別人格になっちゃうからじゃないかな、
うん、
数字の覚え方もそうですね僕。例えばね、まあ僕一応会社でいやね偉い人じゃないですか、はい、そうするといわゆる決算書、うん、パッと見てねうって見るじゃないですか、覚えちゃうんですよ、うん、本当に、
うん、
数字として見てんじゃないですよね、写真を撮るみたいな感覚、うん、
ああ、
ね、これ子供の時からそうだったんですよ。
やっぱそういう能力があるんだ。
というのか鍛えたんですよね。
あ
で僕はまあ名古屋で中日のファン、うん、そしたらね、まあ、気がついたらね中日スポーツっていうのを僕、ね、発刊の時から今日まで読んでるんですけれど、うん、そう小学校のね高学年になると何やってたかというとね毎日、
うん、
だねセ・リーグの打撃ベスト20、
うんうん、
これをねセ・リーグとパ・リーグあるじゃないですか、全員のやつを覚えるんですよ、
うん、
しかもスポーツ紙だと細かいじゃないですか、
うん、細かい、うん、
打席があって打数があって、うん、ヒット数があって二塁打三塁打本塁打それから得点だ打点だってあるでしょ、
はい、
その一人一人のやつが頭に入っちゃうんですよ、
うん、
でこれはねずっとやってたらね、うん、もうパッと見てパッと覚えられるようになっちゃったんですよね、
うん
だからそれはもう中学の時も高校も高校になってもそうだったけど、それで一方ピッチャーの方はね、うん、まあいろいろあるんですけれど防御率まで全部覚えてましたね、
うん、
で朝の日課なんですよそれが、
うん、
見て覚えるって、うん、でそのうちにね自分が要するにカメラみたいになっちゃってることに気がつくんですよね、
うん
まあ、フランスの教科書でナウシカが扱われてた、
うん、
でそれをね持ってたし教えてくれた人がね鈴木さんにその教科書をねあげたって言われて、
うん、
でジブリの出版部のある男の子はねそれって鈴木さんどこにあるか分かりますって言われて、うん、3分ぐらいで僕が見つけた時に彼は呆れてましたね、
うんうん、
12階のねあの入り口の本箱ね、うん、靴、
うんうん、
そこに横のここって言ったらあったんですよね、
うん、
だからなんとなく絵で覚えてるんですよ、
うん、宮崎さんと話す時とかそういう蓄積で行きたりするんじゃないですか。
行きますね
ね、
むちゃくちゃ行きます、
うん、
あの人は整理しない名人だからだから僕いつも例に出すんですけれど犬にも猫にもそれぞれ名前がある、
うん、
そしたら彼の場合その名前で全部覚えてますよね、
うん、
まとめないんですよ、これは犬だとかねこれは猫だとか、
うん
うん、太郎とかねあれはね人を見てそういうことは少し分かったですよね。
うん、
ああこの人そうやって見てんだなと思って、でちょっとそこにねある種の自分との共通項を見出したな確かですね。
ああ
他の人はそうじゃないじゃないですか。平気で犬っていうじゃないですか。
うん
ね、猫とか、
うんうん
そ。僕なんかもそうなんだけれど、ちょっと腹が立つ時あるんですよね。
うん
一匹一匹違うんだからね。ちゃんとそれをまとめるなっていう気分。
雑談するわけじゃないですか。宮崎さんとね。
はい。
でやっぱりいっぱいこう彼は求めてると思うんですよ。監督はやっぱりいろんな刺激を、
うん、
そういう刺激をやっぱり鈴木さんは常に与え続けてるのかなみたいな。
だそれはだけど意図してやったら気持ち悪い
し、ね、気持ち悪いですよね。
だそれが自然に出ればいいわけ、
うんうんうんうん、
だからあのマークそれが作用する時とそうじゃない時といろいろありますよね、
うんうんう
ん、だから直接的にはね、うん、あのね全然映画を見ない彼に映画を見せてみたりね、それも彼が多分好きそうだっていうのは僕は類推するんですよ。
あなるほど、
それ結構当たるんですよね。
なるほどなるほど、うん、
だからそれによって信頼が増したことは確かですよね。
ですよね。
そうなんですよ、うん、あ 頭を柔らかくするのに役に立ちますよね、うん、俺でとにかくね、いろんな作品のタイトルを覚える、うん、これ何回も何回も何回も繰り返さないと覚えれないから、多分映画のタイトルだけで言っても本のタイトルもだろうけれど、普通よりはかなり知ってんじゃないですかね。ひそやかな楽しみですよね。
だからやっぱりまあ庵野さんもそうだと思いますけど、要するに映画監督になろうと思ってあんないろいろこう狂ったように見てたわけじゃないわけじゃないですか。
そうですよ、好きなもの見てたら、
好きなもの見てたらなんかそうなっちゃった、
結果として監督をやるしかなかった、
なかったっていうか他もできなくなってたっていうことだと思うんですけど、
だから僕なんかも別にね、うん、プロデューサーやりたくていろんなことやってたわけじゃないし、うん、それはありますね。
でもやっぱり結果としてそうなってたっていう、
仕事にしちゃったし、僕この仕事にしようとは思ってなかったんですけど、自分の楽しいことは仕事にしちゃいけないっていうのは僕の中にあったはずなのにね、うん、結果として使ってるんですよね。
いややっぱりほらアニメーションやったじゃないですか。
やりました。
あの時も別にアニメーション全然興味なかったんですよね。
ないっす、
うん、ないと思うんですよ。でもこれは僕の独断ですけど、やっぱあの時映画好きを満足させられるアニメーションのクリエイターってやっぱり2人しかいなかったと思うんですよね。
2人というのは
宮崎さんと高畑さん。
はい、そうですね。
やっぱでその2人のとこにやっぱり何が何でも行くっていう、
やっぱり面白かった、
モチベーションはね、
やっぱり面白かった、
面白かったっていうことですよね。やっぱり、う
ん、楽しかったですよね、うん、あの2人は、
うん、やっぱり面白い、そこで面白いものに食らいついていったってことじゃないんですか。
だからね、うん、なんかやっぱり好奇心強いんでしょうね、密着の人がね、うん、なんかの表紙に本当に好奇心強いですねって言い出したんですよ、うん、で何でかって言ったら2人で、ね、車乗ってても歩いててもすぐ僕の口癖、あれ何って聞くらしいんですよ。うん俺ね、それはそれは自分で気がつかなかったですよね。うんで必ずね、知ろうとするって言われて、うん、あ、そうなんだなと思って、うん、
好奇心の赴くままに、
そうですね、
これも全部わーっとランダムに、
そうですね、だから限定せずさあね、これこういうものをね取っておこうって決めたら、うん、多分つまんないですよね。
つまんないですよね。
そう思います。
この作品、この監督の作品全部網羅するとか、なんかそんなこと
考えます。雑多がね、多分一番いいんですよ、うん、
ね
という気はします。うん、ただ自分の中だけで分かっててね、え、まあね、え、まあある人がこんなこと言ったわけで、あれ誰だ、誰でしたっけ、言った人忘れた、要するに子孫に電波を残すな、そして本を残すなって、
うん、本を残すな、
うん、誰かですよね、これ有名な人でしたよね。
本も残しちゃダメなんだ。
そうです、電波だけじゃない、本も残すなって、うん、そう、後世の人がかわいそうだっつって。とはいえね、え、僕 迷ってるんですよね、今この自分が貯めてきたものをどうするかっていう、
これねまあでも多分どっかに置かざるを得ないですよ、この子供猿に関わらず。
どうしたらいいですかね。
でもなんかね、どうやってカテゴライズしたらいいのかよくわかんねえなって話になるんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんですよ ね、
これ見ててもなんかこう DVD のタイトル見てもどういう趣味なん
だ、ね、この人はって、わかんないですよね。
わかんないですよ、やっぱり全然、ね、全然わかんないですよね。プロメテウスなんか見てんだとか思うわけですよ僕なんか
だから、うん、だからなんかあるんでしょうね。
まあでもやっぱりそれは納得のいくところではありますよね。
だからまあ、うん、いや、そんな偉そうに言うつもりはないんですけれど、うん、やっぱり何て言うんだろう、近代合理主義、うん、みたいなものが生まれる以前の人間に憧れがあるんでしょうね。
ああ、なるほど、うん、
多分そうだっていう気がするんですけどね、うん、まあ、堀田芳恵さんがね、亡くなる寸前に書いたあるエッセイがあって、うん、でそこにこういうことが書かれてたんですよ、うん、で何かって言ったら、あれは20世紀の終わりの方かな、ローマ法王、パウロ2世、うん、ポーランド出身、でこの人がね、そういうこと言ったらしいんですけれど、うん、やっぱり現代を作ったのはデカルトではないかって、うん、我考える、うん、故に我あり、うんうんうんうん、そしたらそのエッセイの中でそういう言い方じゃないんだけど、これはね、うん、14世紀のアキナス、うんっていう哲学者、うん、逆に言ってるんですよね、我あり故に我考え、それをねひっくり返したのはデカルト、うん、それによって世界はね、うん、おかしくなっ で、それをねエッセイで書いてらっしゃってね、なんか残ったんですよね僕の中に。いまだによく覚えてますね。だから自分を我ありゆえに考える、そこに置きたいんですよね。その欲求ですよね。だから雑多にしたいんです。だから我考えるゆえに我ありっていうのは傲慢ですよね。言いたいのはそういうことだと思ったんですよね。
私のザ・ベストについてのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。